本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書21章34節から38節です。あなた方の心が放蕩や複雑やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。アーメン。今日の本文はルカの福音書21章の最後の部分です。先週まではルカの福音書の8章を学んだのに、なぜ今日は21章なのか疑問に思われるのかもしません。私がこの教会の専任教育者として仕えた時に、2015年まで主日礼拝で1章1節から3章6節までメッセージを伝えました。そして私は2016年から2017年まで要因にある韓国キリスト教殉教者記念館で使いました。その時に専任教育者たちがルカの福音書の3章7節から8章25節まで分かち合いました。2018年から私が続けて説教をしています。何かの教育者が一つの本を分けて御言葉を伝えることは、様々な形で御言葉を経験することができるという長所があります。しかし、一つの流れを継続させながら御言葉を伝えるには、一人の教育者が御言葉を伝えることが大切です。適切です。そのため、本来はルカの福音書を全て終わらせてから、私が伝えてなかった部分もメッセージで伝えようと考えていました。しかし、私は2021年の7月から4ヶ月間安息月を持ったため、前の部分を先に説教することが、教諭の皆さんのためにも有益だと考えました。そのため、ルカの福音書3章7節から8章25節を約1年6ヶ月の間伝えてきました。もしイエス様と弟子たちを乗せていた船が、強風にあってからの話が気になる方は、教会のホームページで2018年1月14日から聞き直すことができます。聖書の記録によると、イエス様はこの地におられる間、エルサレムに行かれたのは全部で7回でした。幼い頃に2回行かれ、交渉が始められてからは5回訪ねられました。今、十字架につけられるのを目前にされているイエス様にとって、最後となる7回目のエルサレムの訪問です。イエス様は人々にイスラエルの滅亡とエルサレムの聖殿の滅亡について説教されながら、それが私たちの終末の時と関わっていると話されました。今日の本文は、私たちがどうやって、また具体的に週末を迎える、備えることができるかについて語ってくださっています。34節です。あなた方の心が放蕩や深酒や、この世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないように、よく気をつけていなさい。あなた方はよく気をつけていなさい。で強調されているのは、あなたたち自身にです。つまり、気をつけなければならない対象は、まさに自分自身であるということです。そのため、いつでも神様の御言葉を適用する対象の第一は、クリスチャンである自分自身です。放蕩、深酒、この世の煩い、この三つの共通点は、私たちの生活と信仰を神様の御国と永遠に焦点を合わせることがないように妨げるものであり、私たちを踏みつけているものです。ある人は文字通り、酒池肉林を楽しんだり、またある人は様々な中毒に、 また別の人は自分の欲望に踏みつけられながら生きています。私たちの日常の中で罪ではなくても私たちを神の御国と永遠なものに集中できないように妨げるものを3つ考えてみたいと思います。一つ目は、自分自身を追い込んでしまうと神の御国と永遠のものを見つめることができません。クリスチャンとして一生懸命働くことは人生において当然の態度です。今していることがどんなことであろうと、その仕事を任されたのは神様であるため、神様の御言葉でいるように行動しなければなりません。しかし、仕事の中毒になるということを意味しているのではありません。大衆歌謡の中でこのようなラップの歌詞があります。僕らの一週間は月火水木金金金、山のように積まれた仕事のせいで休む暇もない、唇が荒れて顔の上にできた斜線。月火水木金金金は週末もなく休む暇もなく仕事をしなければならない私たちの社会の暗い一面を表したことをということもできます。また最近では金曜の夕方から週末が始まるため、金曜日を肯定的に考えるので月火水木木木木だったり、月火水木金月月と表現することもあります。企業はもちろん、新しい政府が始まると国民に気に入られる成果を出すために、政府傘下の公務員たちは月火水木金金金で働きます。しかし私たちの体には限界があります。無理に仕事をしてしまうと体を壊してしまうのは自然なことです。野球の試合で最も重要な選手はピッチャーです。野球界で昔からある格言の一つで、打線が良ければ4強だが、投手力が良ければ優勝するというのがあります。その日の選抜投手がどのようなピッチングをするかによって勝敗が決まる場合もあります。そのため、打者よりも投手の年俸が高い場合が多いです。だからといって一人の投手が試合のたびにボールを投げることができるのではありません。投手は1試合で全力を使い果たしてしまうと最低でも5日は休まなければならないと言います。そのためプロ野球チームでは第一選抜から第五選抜まであります。さらに中継ぎ、リリーフもありますし抑えもあります。そのためプロ野球チームに登録されている選手の約 50% はピッチャーです。もしある選手が時速160キロを超える球を投げることができ、制球力も優れているため自分が投げようとするところに球を投げることができるとしても、全ての試合に出れるのではありません。もし 3,4 試合ほど連続で投げたなら、その選手の体力は消耗され、それ以上球を投げることができません。続けてそのように投げ続けてしまうと、しばらくせず体を壊してしまいます。そうすると選手生活の長い素晴らしい選手になることができません。体力的なものだけではなく、精神的なものや霊的なものも同じです。そのため過度な仕事は私たちの視界を曇らせたり見えなくして、神様の御国と永遠のものを見ることができないようにさせます。二つ目は、価値が小さいものに没頭してしまうと神様の御国と永遠を見ることができません。この世でどんなことが起きているのかを知るためには新聞を読まなければなりません。この世で起きていることを知らなければ、自分自身を振り返ってより正しい祈りをさせることが できません。しかし、もし私がこの世を知らなければならないと言って新聞を読むことだけに没頭するなら、それは正しいことではありません。また、クリスチャンもテレビを楽しむことができますが、朝のドラマから午後の健康番組、夕方の地域探訪番組、夜のドラマまで全てを知っているほどなら、深刻な問題になります。もちろん、YouTube を見すぎることや、Netflix などといった、オンライン配信サービスもそうです。私たちは一週168時間の間に、礼拝を捧げる時間、聖書を読んで祈る時間、御言葉を分かち合う時間的など、霊的なことに割く時間と、テレビや映画を見る時間や友達と雑談する時間など、世俗的なことに割く時間を比べると、どちらの方が多いでしょうか。また、どちらにより影響を受けているでしょうか。私たちは時間をより多く割いている方の影響を受けることは当然のことです。より価値の小さいことに没頭してしまうと、より価値のあるものに時間を当てることができなくなり、神様の御国と永遠を見ることができなくなります。三つ目は、世俗的な価値観に陥ってしまうと、神の御国と永遠を見ることができません。神様は私たちクリスチャンを空中で飛びながら生きるのではなく、この世で二つの足で踏ん張って生きるようにしてくださいました。つまり私たちの生活はこの世から有利することが できません。しかし、もし私たちがその中で生きていきながら、この世の人々が持つ価値観を持って、それを真理と誤解するならば、私たちは神様の御国と永遠を見ることができません。このようなことを正しく理解し、行う人が神様の御国と永遠を見つめて生きるのです。私たちが神様の御国と永遠に焦点を当てることを邪魔する者に対して、霊的に健康でなければならない理由を35節がこのように明かししています。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。34節のその日が罠のようにがギリシャ語の聖書では35節に記されています。そしてすべての人にを原文通りに翻訳するとすべての顔にです。そのため35節を文字通りに翻訳するとこのようになります。その日が罠のように全地の表に住むすべての顔に臨むからです。これは神様の審判が各々のすべての人にとってとても具体的なことであることを意味します。そのため私たちは霊的な緊張感をなくしてはなりません。ここで重要な表現は罠のようにとすべての顔にです。イエス様はこの世の終末が罠のように望むと言われました。罠は山の獣が普段から通る道に仕掛けます。そのため獣は日常的に通る道なので、急な避けられない危険にあります。本文の罠は日常の生活の中で予期せぬ時に訪れる最後の瞬間を意味します。そのためイエス様が終わりの時について語られながら例として挙げたのがノアの時代とロトの時代です。この時代の人々は滅亡に遭うまで日常のことばかりに没頭していました。誰もその時に終末を迎えるようになるとは思っていませんでした。しかし神様の審判は 御言葉通りに訪れました。私たちにも突然終わりの時が訪ねてくるかもしれません。イエス様は終わりの時に経験することについて、ルカの福音書17章34節35節でこのように話されました。あなた方に言うが、その夜同じ寝台で二人の人が寝ていると、一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に臼を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます。同じ寝台で寝ていた二人は夫婦かもしれませんし、父と息子かもしれません。しかし夫が妻の信仰の代わりになることはできませんし、妻が夫の信仰の代わりになることもできません。また親が子供の信仰の代わりになることも、子供が親の信仰の代わりになることも不可能です。当時のイスラエルの女性たちは、家の外に出るときに布で顔を隠しただけでなく、足首も見えないように長く服を着ました。しかし農夫の妻は、夫が家にいない間も顔を布で隠さずに、そのまま出かけただけでなく、スカートの先を上げて足が見えるまま臼を引くこともありました。そのため臼を引いている二人の女性はとても仲が良かったものと思われます。この二人の女性は母と娘、もしくは義母と嫁かもしれませんし、親しい女性かもしれません。しかし、どんなに親しい仲だとしても、一人の信仰が他の人の信仰の代わりになることはありえません。二人の人と二人の女性は日常では区別することができません。同じ寝台で寝ていて、一緒に臼を引いているからです。しかし、取られる人がいれば残される人がいるのです。それは彼らが見かけは同じでも、その中身が異なるからです。私たちは再び訪れる主を待っています。しかしその大機に備えるために、目で見えることを行っているのではありません。目に見えないもの、人の中身で備えるのです。イエス様は私たちが具体的にどのような週末を準備しなければならないのかを36節でこのように教えてくださいました。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。イエス様は私たちが終わりの時に最も備えていなければならないことが、いつも油断せずに祈ることだと話されました。油断しないことは目を覚ましていることです。暗い時代であることを正しく認識し、世俗的な価値観の中に陥って、何が光で何が暗闇であるのかも分からずにさまよっているのではなく、神様の御前に出ていく日があることを直視しなさいということです。重要な国家試験を 1,2 ヶ月前にして、またその試験に合格することを切実に願っている受験生が1日に10時間寝ることができるでしょうか。もし大統領が私を政府の重要な役割を与える日が来ることが確実ならば、適当に生きることができるでしょうか。このように私たちの人生は、私たちが神様の御前に出る時が必ず来るということを確かに信じるか、そうでないかによって大きく変わるしかないのです。ヘブル人への手紙11章に出てくる信仰の人と、この地を生きた多くの神の人は、すべてこの事実、自分が神様の御前に出る日が来ることを信じた人々でした。十字架につけられることを目前にされたイエス様の 交渉外の最後のエルサレムでの姿をこのように記しています。37節38節です。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教え聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。聖書には他にも似た場面がいくつか出てきますが、私はこのような場面を見ると胸が痛みます。私が神学大学に通っていた頃、3年間寄宿舎で生活していました。寄宿舎は高い費用がかかることはありませんでした。しかし神学大学院を卒業すると行くあてがありませんでした。もちろん家を借りるお金もありませんでした。神学校の裏山でソウル市内を見下ろすと一面が家ですが、私が住む場所はどこにもありませんでした。最初はもっと勉強しようとしていたため、進学大学院の同期2人と一緒にお金を集めて家を探しました。3人合わせても大金にはなりませんでした。屋上にある物件も半地下の物件も打ち見に行きましたが、私たちが集めたお金では足りませんでした。そのため最初は本当に辛かったです。社会にはたくさんの家があるのに全ての人に与えられるのではないんだということに気づかされました。そして少しの保証金と家賃を合わせて見つけた物件は、小さな靴屋が倉庫として使っていた場所を部屋に改造したものでした。その小さな部屋は手のひらほどの窓さえなかったため、窓を閉じて明かりを消すと暗闇そのものでした。そこで1年間暮らしました。それでも寝る場所があることが幸せでした。ダビデとイエス様はこれよりもひどい状況にありました。神様は預言者サムエルを通してする王の後を継ぐ王としてダビデに油を注がせました。それでもダビデはサウル王の追撃を避けながら最低でも10年は逃亡生活を送らなければなりませんでした。サウル王がダビデを捕まえて殺すために全国から3000人の軍人を選抜し連れていました。ダビデは戦争犯罪者やテロの犯罪者ではありませんでした。凶悪な殺人を犯したのでもありません。サウル王を主君とした忠実な将軍で、彼の音楽治療師でした。ましてやサウルの王の娘婿でした。サウル王がジフの荒野で軍人と深い眠りに落ちていた頃、ダビデと一緒にいた人々はサウル王を殺すことができる絶好の機会だと言いました。ある人は、神様が今日この敵を将軍の手に渡されました、私が彼を槍で彼を刺し殺しますと言いました。しかしダビデは顔を横に振っては、サウル王の枕元から槍と水差しを取り、向こう側の遠く離れた山の頂からサウル王にこのように言いました。イスラエルの王がなぜ山で車庫を覆うかのようにのみ一匹のような私を狙うために出陣されたのですか。主は今日王を私の手に渡されましたが、私は神が油を注がれた王に触れませんでした。ダビデは自分はサウル王の権力に比べれば鳥や虫ほどにしかならないのに、なぜこのようなことをされるのかと訴えました。サウル王はダビデを祝福しましたが、それでは口だけでした。そしてその姿をこのように伝えています。第一サムエル記26章25節です。サウルはダビデに言った。我が子ダビデよ、お前に祝福があるように、お前は活躍し、また必ず成功する。ダビデは自分の道を行き、サウルは自分の場所に戻っていった。 サウルは自分の場所、彼が住んでいた王宮に戻りましたが、ダビデには自分の場所がなかったので自分の道に行きました。当時のダビデの場所はアドラムの洞穴でした。ダビデは神様に真実に仕え、王の将軍として自分の役割を果たしましたが、ちゃんと靴を脱いで寝ることができるような場所がありませんでした。イエス様が行われた印の中で唯一四福音書すべてに記録されたのが五匹の魚と二つのパンの事件です。この時パンと魚を食べた人は成人男性だけでも5000人にも上ったため、女性と子供たちまで合わせると最低でも1万人以上がお腹を満たしたことになります。当時この事件がその場にいた人々にとってどれほど衝撃と感激だったかというと、彼らはイエス様を王として擁立させようとしたことでした。あの方が私たちの王になるならば、私たちの経済的な問題を心配しなくてもいいと考えたからです。しかしその時にイエス様が取られた行動はこのようでした。ヨハネの福音書6章15節です。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。イエス様はまた山に戻られました。イエス様は体力をつけるために山に登られたのではありません。人々はこの方なら自分たちの衣食住を責任を取ってくれると考えましたが、当のイエス様は戻る家もなく休む場所もありませんでした。それだけではありません。ヨハネの福音書7章ではイエス様とユダヤ人の間にイエス様がメシアであることに対する口論が起こりました。この討論が終わってからの場面がこうです。ヨハネの福音書7章53節と8章1節です。そして人々はそれぞれ家に帰った。イエスはオリーブ山に行かれた。人々には帰る家がありましたが、しかし当のメシアである私たちの主イエスキリスト、主イエス様は帰られる家がありませんでした。冷蔵庫に食べ物がいっぱいで、痩せるために2、3食何も食べなかったり、朝食でいるのと、食べるものがなくて2、3食何も食べなかったり、朝食してお腹を空かせるのは同じことではありません。また自分の家を出てキャンプに行って水辺でテントを張って数時間過ごすのと、住む場所がなくて空き地で天幕を張るのとでは決して同じことではありません。私たちの主イエス様は天地万物を創造されましたが、ご本人が眠る場所はなかったのでした。私たちのイエス様は天地万物を創造されましたが、本人が眠る場所はなかったということです。今日の本文も同じように伝えています。イエス様は昼間は神殿で教えられ、夜は山で休まれたと言います。休むのギリシャ語の動詞がアオリゾマイと言いますが、これは野営する、外で夜を過ごすという意味です。そしてこの単語には風が吹くという動詞から来ています。交渉外の最後の時を過ごされているイエス様には寝るところがなく、風が吹くオリーブの山で夜を過ごされました。イエス様の御言葉を聞いた人々は一体何かをしたでしょうか。それでもイエス様は冷たい風と冷たい雨に当たりながら自分の状況を嘆くのではなく、私たちのように、いや私のように何もない人間を永遠に救われるために祈っておられました。そんな主が終わりの時に対して 私たちが突然迎えることがないように油断せずに祈っていなさいと言われています。油断せずに祈ることよりも重要な備えはないからです。ずいぶん前に紹介したことがありますが、私たちの最後を考えさせてくれる英語の読み物をある青年が私に送ってくれたことがあります。その内容は母のお腹の中にいる二人の胎児の会話です。二人の胎児は母の体内で楽しく対話をしていました。そのうちの一人は信じない赤ちゃんでした。その赤ちゃんが他の赤ちゃんに聞きました。その子は信じる赤ちゃんでした。君は生まれた後の人生があると本気で信じているの？信じる赤ちゃんが答えました。もちろん信じているよ。すべての肉体には生まれた後の人生があることは確かさ。僕たちもこの体内で、体の中で丈夫に準備しながら僕たちを待っている外の世界に出ていくんだ。信じない赤ちゃんが言いました。それは本当に愚かな考えだよ。生まれた後の人生なんてないよ。それは空想さ。人生が何か君は知ってるのかい？信じる赤ちゃん。だけど僕は正直詳しくは知らないんだ。だけどそこはここよりももっと明るくて、きっと僕らは自分たちの足で歩くことができて、僕らの口で食べることができると僕は信じているよ。信じない赤ちゃんは、冗談はやめなよ。話もならないさ。君の足で歩いて、君の口で食べるのは不可能だよ。それはありえない話さ。僕らはへその緒を通して栄養をもらっている。僕のことをよく聞いて。生まれてからの人生は絶対に不可能さ。なぜなら命はへその緒を通さない不可能だから。そして人生はとても短いんだよ。信じる赤ちゃんは僕は可能だと思う。すべてが変わるんだ。僕はそれらを想像できる。信じない赤ちゃんは、外に出てから戻ってきた人は一人もいないことは君も知っているはずだよね。断言するけど、生まれるということは命の終わりなんだ。人生が何か知っているかい？それは、この暗闇の中で絶えず苦しむことさ。信じる赤ちゃん、違うよ、違う。僕らの命が生まれてからどのようになるか確実にはわからない。だけど、いずれにせよ僕らのお母さんに会うんだ。そしてお母さんが僕らの世話をしてくれる。信じない赤ちゃん。なんだって君はお母さんを信じるのかい？お母さんが存在するのが可能だというのかい？信じる赤ちゃん。お母さんはいつも僕らのそばにいるよ。僕らはお母さんの中にいるんだ。僕らはお母さんのおかげで生きているんだ。お母さんがいないなら僕らは絶対に存在できない。信じない赤ちゃん、それは狂っている。僕はお母さんを見たことが一度もない。僕にはお母さんが絶対に存在しないということがわかる。信じる赤ちゃん、僕は同意できないよ。たまに全てが静かな時に僕はお母さんの歌声を聞くことができるし、お母さんが僕の上に手を乗せて祝福しているのを感じることができる。僕は生まれた後の実際の人生があることを確信できるよ。あなたはどうでしょうか？教友の皆さんはどうでしょうか？私たちがこの地で最後の息をしてから、私たちを抱いてくださった私たちの父であり母である神様に会うことを信じますか？私たちがこの地で永遠の眠りについてから神様の御国で目を覚ました時に、私たちには永遠の命の糧をくださったイエス・キリストと感激的な抱擁することを信じますか？これ以上罪と死の権力が私たちを支配することがない時に、生涯私たちのそばで私たちと一緒に歩んでくださった聖霊と命の川を越えるようになると信じますか？ いえ、今この時間も他の人は感じられないとしても、自分の上に、そばに、中で歌を歌ってくださり、恵みを施され、この世で困難にあっても勇敢でありなさい、私はこの世に打ち勝ったのですとおっしゃってくださる主が感じられますか。それならばイエス様が交渉外の最後に、崩れている神殿と崩れている私たちの人生を見つめながら話された御言葉を思い出して、このように生きていきましょう。あなた方はやがて起ころうとしているこれらのすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちがこの地で最後の息をする瞬間があることを忘れることがないようにしてください。神様が私たちに与えてくださった命の間、私たちが成し遂げた世俗的な欲望のせいで私たちの人生を滅ぼすことがないようにし、価値のないことを価値あるものと考えて、神様の御国と永遠の忘れること、永遠を忘れることがないようにしてください。そうして世俗的な価値観に私たちの人生が落ちることがないようにしてください。時に神様は私たちの内面を通して、私たちがどこに視線を置くべきか、何が私たちを永遠に生かす糧か、どんな人生が神様に喜んでもらえるのか教えてもらっていても、私たちはそれらに背を向けることがあります。少しでも目に見えるものを自分のものとし、他の人よりも有利な位置にいたいということが私たちの本能であることを告白します。すべての瞬間、祈り、目を覚ましていることで、正しい道を歩む私たちを見て喜ばれる神様を眺め、何の値打ちのない私たちにも恵みを施してくださる神様を体験することができるようにしてください。私たちの信念が観念ではなく人生となり、他の人は感じられないとしても、今日の私のために、私たちの家庭のために、私たちの教会のために、私たちの社会と人類のために働いておられる神様を感じることができるようにしてください。私たちが祈りによって油断せずに、この世に打ち勝たれた主を通路として生きていくことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。